We'd like to look this evening at a story from God's Word.
神の言葉からですね、ある物語を見ていきたいと思います。
Perhaps one of my favorite stories.
私のですね、本当にお気に入りの物語の一つであります。
About the Red Sea Crossing.
紅海を渡ったですね、イスラエル人の物語です。
Now we're going to go through the Bible story briefly, just to recap the account, and then we'll look for the evidence of the story being true.
この聖書の記述からですね、この物語を簡単に見ていきまして、それから後でですね、この物語が実際に起こった出来事であるということ、その証拠を見ていきましょう。
The story in the Exodus is a remarkable story of how God took His people.
かつてエジプトでですね、奴隷として虐げられていた民をですね、神様がエジプトからもうごっそりですね、民族を連れ出した驚くべき話であります。
The Bible says the Hebrews were enslaved by the Egyptians.
聖書によると、このヘブル人たちはですね、エジプトで奴隷として苦しめられていました。
And it says the Egyptians made their lives bitter with hard bondage.
エジプト人はイスラエルの人々を厳しく使い、辛い務めをもってその生活を苦しめたと書かれています。
But God had a plan to rescue His people.
しかし神様にはこのご自分の民をですね、救い出される、救出なさる計画がありました。
And it was through a man called Moses.
その中心人物として神様から選ばれたのがモーセでありました。
One day, the daughter of Pharaoh came down to the river.
ある日、パロの娘がですね、川にやってきますと、
and saw a little basket floating there.
小さなですね、カゴが水にぷかぷか浮いていたんです。
Now, at this time, there was a death decree on all the baby boys of the Hebrews.
当時、ヘブル人のですね、すべての男の赤ん坊はナイル川に投げ込んで殺しなさいという命令が王様から下されていました。
So the parents of Moses had hidden him in the river in a little basket.
そこでこのモーセの両親はですね、彼をカゴに入れてナイル川に隠したんです。
And through God's providence, Moses, who was doomed to be killed as a baby Hebrew,
本来ならばヘブル人の赤ちゃんでしたから彼は殺される運命にあったんですけれども、神様の摂理によってですね、
was adopted to become the son of the Pharaoh's daughter.
パロの娘の養子としてですね、宮殿に入れられることになりました。
And he was being groomed and trained to be the Pharaoh one day.
いつの日かパロ、エジプトの王様になるべくですね、そのような教育を受けたんです。
But he never forgot his Hebrew origins.
しかし彼は自分がですね、この元々ヘブル人であるということをですね、忘れたことはありませんでした。
One day, as a grown man,
モーセが成人してからのある日、
he saw an Egyptian smiting a Hebrew, one of his brethren.
一人のエジプト人がですね、このヘブル人の奴隷をですね、打ち叩いているのを見ました。
And the Bible tells us that he slew the Egyptian.
聖書によると、モーセはですね、このエジプト人を殺してしまいまして、
and hid the body in the sand.
その死体をですね、砂の中に隠したと書かれています。
But although he tried to hide it, word got out, and soon Pharaoh knew what had happened.
しかし、彼がどんなにその、事件を隠そうとしてもですね、結局バレてしまって噂が広まってですね、そのことがパロ王様の耳に届いたわけです。
And Moses had to flee from Pharaoh, and he went to the land of Midian.
その結果モーセはパロの手を逃れてですね、ミディアンの地に逃れなければなりませんでした。
And he became a shepherd there for 40 years.
ミディアンの地に逃れて彼は40年間羊飼いをしていました。
And he must have thoughtGod could have used me, but I destroyed his plan.
このメディアンの地に住んでいる間ですね、神様が私を用いるはずだったのに、私がそれを台無しにしてしまったという後悔の念に駆られたことでしょう。
God can use us even when we think that we have、destroyed his God's plans, if that makes
sense. 自分ではですね、神様の計画を台無しにしてしまったと思われる状況にあったにしとしてもですね、神様はなおその人を用いることがおできになるんです。
And one day, as an old man of 80 years old,
ある日モーゼがもう80歳になった時のことでした。
Moses was now ready for God to use him.
God wanted him. もう神様の目からですね、モーセはその時に本当にある意味用意ができていました。
And God spoke to him through a burning bush.
燃える芝の間からですね、神様はモーセにお語りになったんです。
And Moses was sent back to Egypt.
神様からの命を受けてですね、モーセはエジプトへ戻っていきました。
To ask Pharaoh to let God's people go.
神の民をですね、行かせるようにと、解放するようにとファロに頼んだんです。
But Pharaoh refused.
その要請をファロは拒絶しました。
So God sent 10 plagues.To help Pharaoh change his mind.
ファロの考えを変えさせるために神様は10の災いを下らせました。
Each time Pharaoh would say, Look, take the plague away and I'll let the people go.
そのためにパロはですね、分かった分かった、お前たち行かせるからこの災いを何とかしてくれと言ったんです。
But after the plague was gone, he would say, No, I changed my mind.
災いが止むたびにですね、パロは考えを変えて、いやいや行かせてなるものかと言ったんです。
Until finally, the last plague.
そしてとうとう最後の災いがやってきました。
All the firstborn were going to be slain.
エジプト中のですね、全ての産子、長子がですね、殺されることになったんです。
Except where blood was placed on the doorposts.
子羊の血をですね、この入り口に、家の入り口に塗った家庭だけはですね、その難を逃れました。
The firstborn were saved by the blood.
そこに塗られた血によってその家のですね、長子は救われることになったんです。
And this became the Passover ceremony which the Jews commemorated every year.
この出来事を記念して毎年イスラエル人はですね、杉越の祭りというのを行いました。
And it was on a Passover that the real Passover lamb Jesus died for us.
そして後になって杉越の祭りの日にですね、本物の杉越の子羊であられるイエス・キリストは私たちのために十字架にかかって亡くなられたんです。
After the last plague, Pharaoh said, Please go, leave the land, lest we all be dead.
最後の災いが起こった後に、パロはついにですね、ヘブル人を解放しました。
And the Bible tells us,On that very same day,
聖書によりますと、その同じ日に、
the children of Israel left the land of Egypt.
イスラエルの人々はエジプトの地を出たと書かれています。
They traveled through the desert to the Red Sea.
イスラエルの民はですね、砂漠を通って、それから紅海を通って渡っていきました。
But once again, Pharaoh changed his mind.
アラノを通ってですね、海に行き着いたわけですけれども、ファロはまたもや考えを変えたんです。
And came chasing after them to bring them back.
イスラエル人をですね、エジプトに連れ戻そうと彼らの後を追いかけました。
So God interposed between the Egyptians and the Hebrews.
エジプト軍とですね、ヘブル人の間に神様がですね、立ちはだかりまして、
And it calls itThe pillar of cloud that came between the Egyptians and the Hebrews.
雲の柱を立てられたんです。
And God opened the water for His people to escape.
そしてイスラエルの民が逃れられるように海にですね、乾いた地を開かれました。
The Bible says Israel walked upon dry land.
聖書によりますと、イスラエルの人々は海の中の乾いた地を行ったとあります。
In the midst of the sea.
この海の真ん中をですね。の乾いた地を通っていきました。
The Bible says the waters were a wall unto them on their right hand and on their left.
聖書によると、水は彼らの右と左に垣となったとあります。
So can you imagine walking through walls either side of water?
海だったところがですね、開けて両側が海の壁、水の壁になってですね、その間を通っていくという、そのような出来事、想像できますでしょうか？
people that do not read the story carefully, guess that maybe perhaps this was a tsunami that took the water away.
聖書をですね、注意深く読まない人たちは自分の勝手に推測を働かせてですね、もしかしたら津波が、やってきて、その後に水がですね、全部引いてしまったんじゃないかと考える人もいます。
That it was just a natural event.
まあこれ自然の出来事ですよね。
And the people attributed it to God.
単なる自然のに起こる出来事をですね、神の技とみなしたわけです。
But the Bible is clear.That the waters were a wall on each side.
しかし聖書にははっきり水がですね右と左に壁のようになってですね、そこにとどまったわけです。
This was a miracle of God.
これこそまさに神の奇跡であります。
And when the Egyptians tried to go through the same pathway,
その同じ道をですねエジプト人が通ろうとしたときに。
The water came crashing back in.
水が元に戻ってですね、彼らを飲み尽くしました。
The Bible says there remained not so much as one of them.
エジプト軍の軍隊の人の中でですね、生き残った者は一人もいなかったと聖書は記しています。
And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore.
イスラエルはエジプト人が海辺に死んでいるのを見たと書かれています。
Now, is this a true story?
これは、本当の話でしょうか?
Many people ask, is the Bible fact or fiction?
多くの人がですね、聖書に書かれていることは事実か、それとも作り話かと問います。
But the Bible records this as a historical event. It's not a parable or a story.
しかし、聖書はこの出来事を、単なる例え話ではなくて、歴史的出来事として記しています。
So if this is true,
もしこれが本当にあった出来事であるとするならば、
there should be some evidence somewhere there still.
そのあたりにですね、何らかの証拠を見ることができるはずです。
So let's look at the clues carefully and figure out where did this take place.
まずこれが実際にどこで起こったのか注意深く調べてみましょう。
This is a satellite picture of the area we're talking about.
この舞台となった地域のですね、これ衛星写真であります。
The land of Egypt is over here.
エジプトがこの辺りですね、左側。
And down here is the Red Sea.
この海のところが紅海です。
Now to give you an idea of the size of this area.
この地域がですね、どれだけの広さ。に当たるのかということを皆さんに理解していただくために日本地図をちょっと載せてみます。同じ場所に日本地図と重ねてみます。この場所がどんなに広大かですね、見て取ることができますでしょうか。
Now, how many people were involved in the Exodus?
この出エジプトに関わった人たちどれだけいたのでしょうか。
The Bible tells us,
聖書によると
It says, here's the number, 600,350.
60万3550人という数字があります。
Now that is men from 20 years old.
ただしこれは20歳以上の成人男子の数であります。
Because they only counted men in those days.
聖書ではなぜか男性しか数えないんですね。
Sorry, ladies, they didn't count the ladies.
女の人にはちょっと申し訳ないんですけれども、聖書の数には入れられなかったんですね。どういうわけか。
So if there's 600,000 men,
60万人の成人男性がいまして、
from 20 years old and upward,
成人20歳以上の男子です。
And we'll assume the same number of women.
単純にですね、同じ数の成人女性がいたと計算します。
And children as well.
以外に子供たちもいたはずですね。
And there were some of the mixed multitude of Egyptians came as well.
さらに、エジプト人の中からですね、この集団に加わった人たちもいました。
How many people do you think there were in total?
合計どれだけの人がいたと思われるでしょうか。
Easily 2 million. Easily.
少なく見積もって200万人はいたはずです。
So how many Egyptians were chasing that multitude?
このこれだけの集団を追いかけてきたエジプト軍、何人いたでしょうか。
The Bible doesn't tell us.
何人とは聖書に書かれていませんけれども、
But the Jewish historian Josephus,
ユダヤ人の、まあ、歴史家ヨセフスという人がですね、その数を記しています。
He says there were 50,000 horsemen,
彼によると、武装した者が5万、
and 200,000 footmen、
20万の歩兵ですね。
So that's a quarter of a million soldiers chasing the Hebrews.
ですからこれを合わせると25万の兵がですね、ヘブル人を追いかけてきたことがわかります。
So this is a big event.
大きな大きな出来事であったことがわかるわけです。
So if there's that many people involved, which direction were they going?
これだけの人がですね、関わったとして、どの方向に向かっていったのでしょうか。
And where did they cross the Red Sea?
紅海のどのあたりを実際に渡ったのでしょうか。
The traditional Mount Sinai is here.
一般的にシナイ山があると言われている場所がここです。
So people have assumed the
cross. シナイ半島のあるところですね。
Sorry. The crossing of the sea must have been through here somewhere.
シナイ半島と呼ばれている場所にシナイ山があるとしたら、スエズ湾のですね、上の方をですね、イスラエルの民は渡ったはずです。
But there's very good evidence that Mount Sinai is actually here.
しかし実際にですね、実際のシナイ山はこの右側、ミディアンの地、現在のサウジアラビアに存在するんです。
And so the crossing of the sea could have been through here somewhere.
だとすれば、航海渡った場所はですね、この赤羽湾のあたりにあるはずです。
And the back of many Bibles are maps.
聖書にはしばしばですね、後ろの方に地図がありますよね。
For example, here,
例えばこの聖書を見ますと、
is this map here.
ちょうど同じ地図があります。
And it shows the Exodus route pathway.
そしてこの出エジプトのですね、ルートが書かれているんです。道順がですね。
Can you see the where they crossed the Red Sea?
この赤い線で辿っている出エジプトのルートからですね、紅海のどこを渡ったか見ることできますでしょうか。
No, exactly. It doesn't even show them crossing the water.
どこも渡ってないですね、この地図によると。
And many of the place names have question mark on them.
そして多くの場合ですね、そこにクエスチョンマークが添えられています。
So the scholars don't know where the Exodus route was.
そういうわけですから、学者たちはですね、この出エジプトの道順をはっきり掴んでいないんです。
This is speculation as to the Exodus route.
これはあくまでこの出エジプトの道順がこうであっただろうという推測なんですね。
But one thingThat is correct on this map.
この地図に関して一つだけ正しい部分があります。
Notice where the land of Midian is.
右側にミディアンって書かれていますが、
Nobody disputes that is the land of Midian.
この右側がミディアンの地であるということは誰も反論はありません。
And that's a very important clue.
これが大事な手がかりになるんですね。
Because where did Moses flee to when he left Egypt after killing the Egyptian?
モーセがエジプト人を殺害した後どこに逃げましたか？
He fled to the land of Midian.
ミディアンの地に逃亡したと書かれていますね。
And in the land of Midian, he looked after the flock of Jethro, his father-in-law, who
was ミディアンの地で彼はこの後に結婚したですね、女性の父である、エテロのその羊の群れをですね、養いました。羊飼いをしたんです。
And while he was looking after Jethro's sheep,
エテロの羊たちの世話をして飼っていたときに、
It says he went to the backside of the desert there in Midian.
そのミディアンのですね、 裏側の砂漠の方に行きまして、そこにある神の山にやってきたんです。
And that is where he met the burning bush.
そこでですね、この神様が彼に語りかけた燃える芝に出会ったんです。
And it's significant to see what God tells Moses when he's at this mountain in Midian.
ここでですね、神様がモーセに言ったある言葉が非常に重要になってきます。
God says,
神様はこう言われました。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろう。
So God is saying that when he's going to bring the people from Egypt,
モーセがですね、エジプトから民を、神の民を連れ出した後、
he's going to come to this mountain here.
この山にまた戻ってくるだろうと神様は言われたんです。
This is in Midian.
この山というのはミディアンにありました。
So that is a big clue as to where the real mountain of God is.
これがですね、神の山が本当にどこにあったかということを知る大きな手がかりになります。
This is an old French map.
これは古いフランス人が作った地図ですけれども。
Yes, and it shows the Sinai Peninsula here.
ここに今でいうシナイ半島がありますけれども。
And the middle of the Sinai Peninsula is the traditional Mount Sinai.
そのシナイ半島の真ん中にですね、まあ、シナイ山があると言われている場所があるわけです。
But over here in Arabia,
しかしアラビアのこの辺りですけれども、
is the land of Midian.
ここがミディアンの地です。
And this is the, that is French. It means the cave of Jethro.
ここにフランス語でですね、エテロの洞穴と書かれています。
And this word here, Gerel Shuaib,is the Arabic name for Jethro.
このグレルシュレイというのはエテロのこのアラビア語の名前なんです。
So Jethro lived over here in Arabia.
この地図からもアラビアのですね、この辺りにエテロが住んでいたということがわかります。
In the land of Midian.
ミディアンの地に住んでいたんですね。
And it's interesting, the Bible itself says,
聖書にもですね、このように書かれているところがあります。
That Mount Sinai is in Arabia.
アラビアではシナイ山。金定訳聖書がもっとわかりやすいんですけれども、アラビアにあるシナイ山って書かれているんですね。
So all these clues tell us that Mount Sinai is over here.
こういった手がかりをまとめると、シナイ山はアラビア、今のサウジアラビアにあるということがわかります。
Not where the traditional one is.
一般的に伝統的にですね、シナイ半島にあると言われているんですけども、それは間違いなんですね。
Because the tradition that calls this one Mount Sinai,
言い伝えではここにシナイ半島の真ん中にシナイ山があるということなんですけれども、
dates back to the days of Constantine in the 4th century.
そのように言い伝えられるようになったのは、もともとですね、4世紀のコンスタンティヌス帝の時代でありました。
If Mount Sinai is here,
シナイ山がここにあるとしたら、
is there any evidence there today that would be consistent with the Bible?
今日ですね、聖書の記述に合致する何らかの証拠がそこに見出されるはずであります。
Now it is very hard to get into Saudi Arabia.
しかし現実にはですね、サウジアラビアに入国することすら非常に困難な状況であります。
But I have some friends who have been there.
私はだから行ったことないんですけども、何人かの友人がですね、そこに、実際に行ったことがあります。
I'm going to share some of their pictures.
彼らが撮ったですね、写真をいくつか紹介したいと思います。
In the Bible, it describes how, the people needed water.
ある時ですね、イスラエルの人たちは水に乾くわけですね。水がなくて困っています。
Once they had crossed the Red Sea,
航海を渡った後、
they were in a desert where they needed water.
砂漠でですね、水がなくなってしまいました。
And God told Moses,
神様はモーセに命じまして、
I will stand before thee upon the rock in Horeb.
私はホレブの岩の上であなたの前に立つであろうと言われました。
And Moses was to smite the rock with his staff, and water would come out.
その場所でモーセはですね、岩を打って、そこから水が、出ることになっていました。
In English, in the Hebrew, it's very specific. It says the rock, like a special one.
ホレブのその岩と厳密には訳されるんでしょうかね。神様が指定したある岩があったんですね、ホレブに。
Now I'm going to show you a picture, and you tell me if you can see the rock.Special rock.
ある写真をお見せしますから、神様がその岩と言われたその岩、皆さんそこに見ることできますでしょうか。
Here it is.
この写真です。どれがその岩ですか。
Now there are rocks everywhere.
Rocks. 岩だらけですよね、この写真。
But if I said, can you see the rock?
あのその岩と言ったときにどの岩を指すでしょうか。
Is it obvious which one we mean?
もう歴然としていますよね、どの岩か。
And this rock is huge, very big.
もう、そびえ立っている巨大な岩なんですね。
This is my friend Leonard Moller here.
右側に私の友人が立っています。
Standing next to this big rock.
このあの岩のそばに立っています。
What's amazing is this rock has a big split, a big crack down the middle.
興味深いことにこの岩のにはですね、割れ目があります。
You can see the big split there.
大きなですね、裂け目があるんです。
The split is big enough to walk through.
大きな裂け目で人がその中を歩くことができます。
This is my friend Aaron Sen.
私の友人このアロンセンさんの写真ですけれども。
It's interesting because in the Bible, it speaks about the rocks that God split open in the desert.
神様がですね、その岩を裂いたと聖書に書かれています。
And water came out, it says, like rivers.
その裂け目からですね、水が川のように流れ出てきたというわけです。
That's significant because either side,Of the split.
この裂け目の両側にですね、
The rocks look like they are the rocks in a dry riverbed.
かつては川がの流れがあったと思われる乾いた場所があるんです。
They've been polished smooth like a, what do you call it?
その部分だけですね、滑らかになっているんです。
Like water flowing over them.
水がですね、かつて流れてたかのように。
But there's no water there today.
もちろん今日水は流れていません。
This is a picture of what it may have looked like.
このような光景が見られただろうというこの想像の絵ですけれども。
Then after their travels through the desert,
その後、イスラエルの民はさらにですね、この砂漠を旅をしまして、
they came to Mount Sinai.
シナイ山にやってきます。
And this is where God spoke the Ten Commandments to them.
この場所で神様がですね、彼らに十戒をお語りになりました。
The Bible says, the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mountain.
聖書によると、主の栄光は山の頂で燃える火のようにイスラエルの人々の目に見えたとあります。
And that fire must have been so hot that the mountain began to smoke.
この火があまりにも熱くてですね、山の上の方が燃えたんです。
We can read that here in Exodus 19.
その光景が出エジプト記19章に記されています。
It says the smoke ascended as the smoke of a furnace.
その煙はかまどの煙のように立ち上りとあります。
So the heat from God's presence must have made the mountain start to smoke from the
神様の御臨在のですね、もうが熱となって、それが煙を起こしたわけです。
That's interesting because this mountain has a blackened top. The top of it is
興味深いことに、あの向こうに映っている山の頂上付近がですね、黒くなっているんです。
That dark color is not a shadow from a cloud because it's a clear blue sky.
この黒くなっているのは、これ、何の影でもないんですね。雲もかかっていません。もう快晴の日に撮った写真なんです。
People that have been up there say the rocks are all blackened.
そこに近づくとですね、この山の岩がですね、黒く焦げているのがわかります。
And this is where God formed the covenant with his people.
ここがですね、神様がご自分の民との契約を交わされた場所なんです。
And God wrote his law on stone.
神様がこの石の板にですね、指で持って十戒を書かれました。
And gave to Moses the tables of stone.
その石の板を神様はモーセに授けられました。
And it says the writing was the writing of God.
神様が書かれた文字とあります。
These are not Moses' ten suggestions.
モーセが自分で書いたですね。モーセの戒めではありません。
These are God's ten commandments.
神様の十の戒めであります。十戒であります。
My friend Leonard found some slabs of stone there.
私の友人がそこで見つけたですね、石の板なんですけれども、
And he was holding them to show what it may have been like.
モーセが神様からいただいたこの石の板というのはこんなもんだったかなという、まあ、想像も入ってますけれども、
So it's possible it may have been stone like that that God wrote on.
このようなあそこにあったですね、石に神様は十戒を刻まれたのかもしれません。
Now, while Moses was up the top of the mountain receiving the Ten Commandments,
モーセが山の頂でですね、頂上でこの十戒を神様からいただいていた頃、
the people down the bottom of the mountain were doing something very bad.
山のふもとに残っていたイスラエルの民はですね、ある悪いことをしてしまいます。
Do you remember what that was?
それが何だったか覚えていらっしゃいますか？
Someone knows, yes. They were worshiping the golden calf.
金の子牛を拝むという偶像礼拝に入ってしまったんですね。
And it says, Moses' anger waxed hot.
それを見たモーセは怒りに燃え、
And he threw down the commandments and broke them.
その十戒の石の板をですね、投げつけました。
And so Moses made some more like the first.To take back and God wrote them again.
それで壊れてしまったので、モーセはさらに石の板をですね、別に用意して山に持って行って神様にもう一度書いてもらいました。
At the bottom of this mountain is a very large pile of rocks.
この山のふもとにはですね、大きなこの岩をが積まれたところがあります。
It looks like they've all been pulled together.
岩がですね、あたかもその場所だけ寄せ集められたかのように見えます。
And the government of Saudi Arabia has put a fence around this.
その周りにですね、サウジアラビア政府がですね、金網を張ったんです。
And they have signs saying it's an archaeological area.
金網の塀を作ってですね、政府が立て看板を立てました。これは考古学的な場所であると。
On these rocks are some very interesting carvings.
この岩の上にですね、非常に興味深い彫刻みたいなものが絵が 見られます。
You can see one here.
一つここに見られます。
Another one here.
もう一つこの辺り。
This is a close-up of one of those.
接近してみるとこのような絵が描かれているんです。
What do you think this may represent?
これ何の絵に見えますでしょうか? Cow?
Yes. Thank you. Yes, exactly.
そうですね。
Now, this is a picture from a tomb in Egypt.
これはエジプトで見つかった墓で発見された絵なんですけれども、
And this shows the different kind of cows
いろんな種類の牛が描かれていますね。
That were in ancient Egypt.
古代エジプトの時代です。
Notice this one here.
右上のこの牛見ていただきたいんですが、
Somebody who was familiar with this cow or that kind of cow, that color cow.
この種類の牛に、まあ、慣れ親しんだか誰かがですね、
has tried to draw it here.
この絵を描いたと思われるんです。
Now, there are no cows in Saudi Arabia.
実はサウジアラビアに牛はいないんです。
Well, in the desert anyway.
もちろん砂漠にはもちろんいません。
Because cows require a lot of grass and water.
牛はですね、たくさんのこの水、 草が必要ですから。
But this is a desert.
砂漠では生きられないんですね。
There's many cows drawn on these rocks.
この岩にはですね、たくさん牛の絵が描かれています。
Here is something very interesting too.
この辺り、非常に興味深いものが見られます。
Can you see the cow here? There's the head of the cow here.
これが牛の頭の部分。
And the body.
牛の体の部分、胴体の部分ですね。
One leg there and one leg
here. 前足、後ろ足。
And underneath, can you see this human figure here?
その下の部分に人間の絵が描かれているの見えますでしょうか。
Is a human figure doing this?
人間がこういう体勢を取ってるんですね。
Can you see that?
見えますか、この絵に。
This is a carving in Egypt.
これはエジプトで発見された彫刻です。
Of the bull, the Egyptians worshipped.
エジプト人がですね、お牛を崇拝している光景です。
Called the Apis bull, A-P-I-S, Apis bull.
アピスというお牛崇拝なんですね。
Notice underneath the Apis bull here.
このお牛のですね、下にいる人たち、
can you see
ご覧になれますでしょうか。
The same thing?
同じ体勢をしてますよね。
Somebody who was familiar with this.Kind of worship here.
こういった形態の礼拝ですね、偶像礼拝をよく知っている誰かが、
Oops, has drawn it here.
この絵を描いたものと思われるんです。
So Moses took the calf, the golden calf.
この金の子牛をですね、モーセは取りまして、
and ground it very small.
これを打ち砕いて、細かくしてですね、
and cast the dust.Into the brook that descended out of the mound.
その塵を山から流れ下る谷川に投げ捨てたと書かれています。
This tells us there was a brook or a stream that came out of the mountain.
その山からですね、流れが、川が流れていたということがここから読み取れるわけです。
At this mountain there is a dry stream bed here.
この山にですね、まあ、乾いた流れの跡が残っています。
There's no water there today.
今日、水の流れはありませんけれども、
But in the past, clearly there was a stream coming down here.
過去において、昔ですね、明らかにここ水が流れたであろうという跡が残っているんです。
And where it would have filled up like a small lake or pond here.
そして下のあたりでですね、まあ小さな湖のようなものができていたと思われます。
All around that are wells. You know what a well is? Yes.
その周りにはですね、井戸がありまして。
Now down here,
そしてこの辺り、
is an interesting structure.
興味深い構造になっています。
You can see that on Google Earth.
Google Earth っていうですね、まあ衛星写真で見ることができます。インターネットで誰でも見れるんです。
And it appears to be an altar where they would sacrifice animals.
かつて動物を生贄に捧げていたと思われるですね、祭壇のようなものが見れます。
And ash and remains of bones from sacrificial animals have been found here.
ここでですね、この犠牲に捧げられたであろうこの動物のですね、遺骸とかですね、灰とかが見つかっているんです。
This gentleman here is from South Korea.
この人、韓国の人なんですけれども、
And he worked in Saudi Arabia for 20 years.
20年サウジアラビアで働いていました。
And he heard about Ron Wyatt.
彼はこのロン・ワイエットのことを耳にしまして、
And he went to investigate this discovery.
彼のですね、発見が本当かどうか調べに行ったんです。
And he found many artifacts that would be consistent with the Hebrews camping there.
そしたらですね、その場所に実際行ってみると、ヘブル人がですね、そこで宿営していたと思われる証拠がですね、いくつも見つかったんです。
One thing he found was a carving on the rock here.
一つ、その一つですけれども、岩にですね、何かが刻まれていたんです。
Does this look familiar?
これ何かわかりますか？何の絵か。
It's the seven branch candlestick.
これが七つの燭台です、燭台ですね。
If you go to Jerusalem today,
今日エルサレムに行きまして、
you'll see this replica of the candlestick from the century.
この昔実際聖所にあったと思われるですね、この7つの燭台の模型があります。
So someone who was familiar with the candlestick from the century,
この7つの燭台のですね、よく知っている人が描いたものと思われるわけです。
Has carved it on the rock here.
この岩の上にですね、燭台の絵を描いたと、描いたと思われます。
So I would suggest the evidence is that the real Mount Sinai is here.
こういったさまざまな証拠からですね、本当のシナイ山は ここにあったということがわかります。
It's in Arabia, as the Bible says.
聖書にもアラビアと書かれていますから。
It's at the back of the land of Midian.
そしてこの地がですね、ミディアンの地でありました。
So combining the Bible evidence with the archaeological evidence.
聖書の記述と考古学の証拠をですね、重ね合わせた上で、
Mount Sinai is here.
シナイ山はここにあると確定できるわけです。
Not the traditional one here.
言い伝えによるシナイ半島のシナイ山は間違っています。
So I suggest the Exodus route was this route here.
だとするならば、この赤羽湾をですね、紅海を渡ってイスラエルの民は来たと思われます。
Now, how do we know that the crossing was here?
この紅海を渡った場所がちょうど点線で書かれた場所であるということがどうやってわかるのでしょうか。
So we'll have a look at the evidence for that.
その証拠も見ていきたいと思います。
As they were crossing the desert to come to the Red Sea.
イスラエルの民はですね、エジプトを出て砂漠を通って紅海に行き当たりました。
God speaks to Moses.
神様がモーセに言われました。
And says, "Speak to the children of Israel." That they turn and encamp by the sea.
イスラエルの人々に告げ、引き返して海の傍らに宿営しなければならないと。
Now think about this for a moment.
この聖句についてちょっと考えてみましょう。
Moses was in the land of Midian.
モーセはかつてミディアンの地に住んでいました。40年間。
God sent Moses back to Egypt to bring the people out.
そしてイスラエルの民を連れ出すために。神様はモーセをミディアンからエジプトに送られました。
おそ
らくモーセはこの道をですね、通ってエジプトに戻ったと思われます。そしてモーセはですね、もともとエジプトから民を連れ出して、この同じ道を通らせようと考えたはずです。
But God says to turn.And encamp by the sea.
しかし神様は、引き返して海の傍らに宿営させなさいと言っているわけです。
There's only one place down here where you can take 2 million people.
200万人の人をですね、収容できる海辺のですね、広い場所っていうのは1箇所しかありません。
And it's here.
ここです。
So they would have turned and gone down to the sea down here.
おそらく、あのあたりでですね、まあ、点線で描いてますけれども、あのあたりで曲がってですね、その下のあたりに来たと思われます。
And this beach, you can see it here.
その先ほど指した砂浜ですね、ここにありますけれども、
It matches the description of Josephus who knew this place.
場所がですね、ヨセフス、歴史家ヨセフスの記述にまたよく当てはまるんです。
You can see this beach here from a satellite picture.
さらに近くからですね、撮ったこの衛星写真ですけれども。
And you can see the canyon that goes down to the beach down here.
その砂浜に導いているあの山の間のですね、道を見ることができます。
That canyon goesAll the way back up to the desert, the Sinai desert.
この峡谷を通っていくとですね、シナイの砂漠に行きます。
You can see it coming down here, winding canyon.
このくねくねした峡谷、ご覧になれますね。
And it ends at Nuiba.
それをずっとくねくね通っていくとですね、このヌエイバという呼ばれている砂浜に行き当たります。
Sorry.Nuiba is big enough for all the Hebrews to camp.
このヌエバの砂浜はですね、200万人の人が入るぐらいに十分な大きさなんです。
From A point here to over there is 9 kilometers.
横はですね、ざっと9キロあります。
And from where the canyon is to the water is almost 4.5 kilometers.
峡谷から水辺までですね、岸までは4キロあります。
So this we believe is where the Hebrews came out and camped by the sea.
大勢の民をですね、が入った場所はここしかないと考えられます。
And this is where God would have opened the water for them to pass through.
そしてここから神様は紅海の海をですね、開いて渡らせたと考えられるわけです。
Another point to consider also.
別の観点から考えてみましょう。
When the Egyptians came chasing the Hebrews,
エジプト軍がですね、イスラエル人を追って迫った時に、
The Bible says it was the pillar of fire that came between the Hebrews and the Egyptians.
エジプト軍とイスラエルの間にですね、火の柱が立ったと聖書は記録しています。
That makes sense when we look at this picture here.
この写真を見ればですね、納得できると思うんですけれども、
Because God's pillar of fire just had to park here.
神様の火の柱はこの辺りにですね、立ったと考えられます。
And the Egyptians would bebe kept back up here.
そこに火の柱が立ちはだかったらですね、エジプト人はもうどこにも行けなくなるんです。前に進めなくなるんですね。
While the Hebrews were safe here.
この砂浜にいるヘブル人たちは安全でいられたわけです。
The Bible calls it a pillar of fire.
聖書にこの火の柱と書かれていますけれども、
If this was open country, it should have been a wall of fire, a long wall to keep theEgyptians and the Hebrews separate.
これがですね、もっと開けた場所にあったとしたら、火の柱ではなくて火の壁という表現が使われていたはずです。
But the Bible says it was a pillar.
しかし聖書は火の柱と言っていますから、
So that makes sense.
比較的狭い場所にですね、立ちはだかったと思われるわけです。
Now, if this is where the crossing took place,
この場所からですね、イスラエルの民は海を渡っていったんです。
What should we expect to find in the water over here?
だとするならば、海底にですね、何かが残っていると思われます。
Realistically, what would remain behind today?
考えてみてください。あの場所でその紅海を渡ってですね、行ったということが考えられるならば、そこを海を潜ったらどんなものが見つかると考えられますか？
Does anyone know how many years ago the Exodus was?
この出エジプトという出来事、何年ぐらい前に起こったと思われますか？お分かりになる方。
Yes. So about 3,500 years ago.
今から約3500年前の出来事でした。
That's a long time.
もう相当大昔ですよね。
So what can we expect to find after such a long time?
それだけの年月が経った後でどういったものが海底で見つかると予想されますか？
Well, let's consider what the Egyptian chariots looked like.
まずこのエジプト軍が使ったですね、戦車といいますか、馬車といいますか、当時どういうものが使われてたか考えてみましょう。
When the tomb of Tutankhamun was discovered,
スタンカーメンの墓が見つかったときに、
they found chariots in his tomb.
その中にですね、当時の戦車が置かれていたんです。
These have been reassembled.
それがですね、まあ、組み立てられまして、
and are on display in the museum in Cairo.
現在、カイロの博物館に展示されています。
So if these were put in the sea 3,500 years ago,
3,500年前にですね、これが実際にこの海の川たちに入っていっていたとしたら、
What will be left behind today?
そしてこれが海に飲まれてしまってですね、どのような状態で残っているでしょうかと考えられるでしょうか、残っていると。
We won't find a museum on the bottom of the sea.
博物館に展示されているような綺麗な状態では残っているわけないですよね。
Now we've done some diving there.
そこで何度もですね、私たちは潜って調査してみました。
And we've used metal detectors.
金属探知機も使いながらですね、海の、まあ、海底を調べてみました。
These are designed for use underwater.
これ海底を調べるためのですね、特殊な金属探知機です。
And what we find is in the coral.
そしたらですね、このサンゴ礁の中に、
at Nueva,
Nuevaのサンゴ礁で、
much of the coral has metal inside it.
サンゴの中にですね、いくつもこの金属が探知されたんです。
Now, many parts of the seabed, Nueva, is sandy, a lot of sand.
ノエバのあの辺りのですね、海底の多くがですね、この砂の海底になっています。
Coral does not grow on sand.
サンゴというのは砂の海底からは成長していく、出てこないんですね。
Coral needs an object to grow on, but it won't grow.
サンゴは何らかのこの固体物質から生じてきます。
And we find strange shaped pieces of coral scattered on the seabed, on the sand.
そしたらこの海底にですね、非常に奇妙な形をしたサンゴがあちこちに見つかりました。
And much of this has metal inside it.
そして調べてみるとですね、金属が多く探知されたんです。
Here's an interesting shape here.
これも興味深い形をしたサンゴですけれども、
The Bible says that God took off their chariot wheels.
聖書によると、神様が戦車の輪を切らせたと書いています。書かれています。
Here's an Egyptian chariot.
これが、まあ、昔のですね、エジプトの戦車でした。
If God took the wheels off this chariot,
この神様がですね、この車輪をですね、航海で外れるようにさせたとしたら、
Imagine two wheels,
まあ、この 2個の車輪、
with the axle between them,
その車輪と車輪の間に車軸がありますのでね。
And that sinks in the water and lands like this on the bottom of the sea.
これがですね、外れて海底に沈んだとしたら、こんな感じになるわけです。
And then the coral grows on that.
そしてそこからですね、サンゴ礁が育ってきました。サンゴがですね。
This is what you would have.
現在こういう状態になっているんです。
You have a sandy seabed where coral won't grow.
通常ではですね、サンゴが育つはずもない砂の海底に、こういう状態でサンゴが生えているんです。
But here, the coral has found a nice round shape to grow on.
ここにですね、サンゴがですね、育つに適したあるものがあったはずなんです。
And there's metal inside this.
そして調べてみると、確かに金属がありました。
Here's another shape, here.
これも、面白い形をしたものですけれども、
This was filmed on the opposite shoreline in Saudi Arabia.
これはサウジアラビア側で見つかった残骸です。
Again, a sandy seabed where coral doesn't grow.
やはりここもですね、海底は砂場になっていて、通常はサンゴはそこから生えないんです。
But here the coral found something to grow on.
しかしここにですね、サンゴが育ちうる何かが残っていたわけです。
And next to it is an interesting shape.
これもまた興味深い形ですけれども。
Can you see the wheel shape here?
この車輪の形をしたのをご覧になれますでしょうか。
And that might be part of the axle or the hub.
これがこの飛び出た部分がもしかしたら車軸の一部かもしれません。
A friend of mine from New Zealand.
ニュージーランドのですね、私の友人がですね。
Who was a doctor.
彼はお医者さんなんですけれども、
She was diving on one trip.
彼じゃなくて彼女だそうです。ある日この場所をダイビングしていました。
And she found this bone here in
ノエバでですね、彼女が見つけたものがこの人骨だったんです。
Now on the left is a bone. It's a femur bone.
この辺りの骨ですね、何骨っていうんでしょうか。大腿骨？はい。
So that's what a femur bone normally looks like.
通常大腿骨は左側のように見えますね。
And this one was covered in coral.
この骨はですね、サンゴに覆われていました。
And it was taken to Stockholm University.
この骨をですね、ストックホルム大学に持っていって調べてもらったんです。
And they examined it.
それを調査した結果、
And they could tell that it was a human bone.
これは人間の骨、人骨であるということが分かりました。
From a male.
男性の大腿骨。
And it was a right-hand side femur.
左足の大腿骨であるということが分かったんです。
And the person would have been about 165 to 170 centimeters tall.
この骨の人物はですね、165センチから170センチぐらいの身長の人だったということが分かりました。
Maybe about the same as Mutsuru.
これくらいですかね。
And it was covered in coral.
この骨はサンゴに覆われていたんです。
Now we have a video clip which is 18 minutes long.
18分のビデオがあるんですけれども。
And so we'll play that, and then we have a few more slides after that.
それをお見せしてからまたいくつかスライドを紹介したいと思います。
We're in the middle of the Sinai Peninsula. It was through this desert that the Hebrews traveled after leaving Egypt. If it wasn't for the cloud giving them shade during the day, their trek through this desert would have been very arduous indeed. Indeed, how many days does the Bible give for their journey through this wilderness? The answer is found right here in the book of Exodus.
The book of Exodus tells us how Moses encountered God in the burning bush. God instructed Moses to return to Egypt, go to Pharaoh, and request that the Hebrews be allowed to make a 3-day journey into the wilderness. Thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The Lord God of the Hebrews hath met with us. And now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Moses obeyed. He returned to Egypt and made the request to Pharaoh. Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. And they said, The God of the Hebrews hath met with us. Let us go, we pray thee, 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God.
We're on the highway from the Suez Canal to Nuweiba. You can see the sign here says Nuweiba 330 kilometers. That's the distance the Hebrews would have walked from Sukkoth to Nuweiba in the 3 days. This is the Sinai Desert. As you can see, it's just a vast, broad, flat plain. It goes on for miles. It's very hot here in the Sinai Desert. But when the Hebrews went through here, they had the cloud overshadowing them, which kept them nice and cool. I'm going to use a GPS and illustrate the average speed they would have had to keep up to cross the wilderness from Sukkoth to Nuweiba and the time allocated. That speed is 3.5 miles an hour. And I'm now walking at 3.5 miles an hour through the wilderness of the Red Sea. This is the pace they would have kept up. After crossing the Sinai Desert, they finally came into this area here. You can see this is the beginning of the wadi, very rugged mountains. And this is the start of the canyon that leads down to the Red Sea. Occasionally you'll get flash floods coming down this wadi. Huge amounts of water just rush down. And what that does is it leaves dirty water marks on the rocks up here. And in fact, on here you can see river sediment left behind. I'll show you some of this. Like here, this is all sediment from the water. And here, this has been deposited by flash flooding coming down the wadi. That shows how much water has come down here at some times. We're now in the Wadi Watiya. This is the canyon that leads from the Sinai Desert down to the Red Sea. And this brings us to another very interesting Bible verse. In Exodus chapter 14, God tells Moses to turn and come down this way. Pharaoh was going to get news that the Hebrews were here. And this is what God tells Moses in Exodus 14 verse 3. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. As they came down this canyon, they were effectively shut in, and to the Pharaoh they looked entangled in the land. This canyon is called Wadi Watiya, and it leads right down to the Red Sea. And we're following this now down to where the Hebrews went. Weary and hungry after their long trek, many of them must have been wondering how long until we reach our destination. Then suddenly they round this bend, and before them is the Red Sea. Behind us we can see the hills of Arabia, and in front of that, the Gulf of Aqaba. This is Nuweiba, large enough for 2 million people to camp the time the Egyptian army was chasing them. This is where the 2 million Hebrews camped, and it was down through the same canyon the Egyptian army was chasing them. And it was here that God was going to do something wonderful.
From here, according to the scriptures, Moses and his people could travel no farther.
Then the Egyptians chased after them with all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army. And they overtook them camping by the sea, beside Pi Hahiroth.
The historian Josephus provides another clue about the location of Pi Hahiroth. For his description of the Israelites' crisis matches the terrain surrounding Nuweiba Beach.
Now, when the Egyptians had overtaken the Hebrews, they also seized on the passages by which they imagined the Hebrews might fly, shutting them up between inaccessible precipices and the sea. For there was on each side a ridge of mountains that terminated at the sea, which were impassable by reason of their roughness and obstructed their flight.
That description perfectly fits the geography of this region. The Hebrews could no longer go any further. They were trapped between the sea and the mountains. This is where God was going to open the water and save his people. Well, we've seen that the biblical evidence brings us to this location here in the Gulf of Aqaba. Therefore, we should find on the seabed behind us the remains of Pharaoh's army. So we're going to go diving now and look for the evidence of the 250,000 Egyptians and all the chariots of Egypt that were lost in the water behind us. So let's go and have a look.
If we assume that the number of artifacts were spread out on the seabed, sooner or later corals would start to grow on them. And of course, if you have a number of layers of coral growing on something, it's very hard to distinguish the structure that was there from the very beginning.
Though the coral complicates any search here, it may have been instrumental in preserving the shapes of ancient artifacts. For coral is a living organism that will not begin to grow on a foundation of sand or silt. Instead, it must first attach itself to a solid object, where it will sometimes conform to the shape of its host.
So for instance, if it would grow on a wooden artifact, the wood would normally disappear in the seawaters after a time. But if you have corals growing on the wooden artifact, the coral could have the shape of the wooden artifact. And then the corals would consume the wooden material over periods of time, but still keep the shape of the wooden artifacts.
During the course of his explorations, Moeller observed that the pattern of coral growth at Nueva differed from other parts of the Gulf. Unlike the coral at the northern and southern ends of Aqaba, which often forms large, dense reefs, some covering many acres, the formations at Nueva Beach are generally smaller and scattered randomly across the seafloor. Divers familiar with the area have compared the distribution of coral here to a junkyard and the aftermath of a disaster. This description is fitting, and among the strange formations in these waters, many display features indicative of human engineering.
When we dive and when we film at the Nueva location, we look for certain structures and you try to look for 90 degree angles or circular objects, wheel-like structures. So that is what you scan for, so to speak, when you dive. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world.
Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the seafloor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top.
It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. A common question is, why didn't you bring up artifacts? And there are several answers to that. The best thing to do when you find something is just to keep it in position. Document it, but keep it in position. It's very easy to destroy anything. And the other thing, it's illegal to remove artifacts, but also you're not allowed to bring up any corals from the Red Sea.
Despite the passage of time since the Exodus, 3,500 years ago, evidence remains today of metal chariot parts encrusted in the coral. The use of an underwater metal detector can easily locate metallic remains within the coral. Although it is not always possible to identify specific chariot parts embedded in the coral, a metal detector reveals that many of the formations off Nueva contain metal artifacts. I would estimate about 25% of the formations down there still retains enough metal to give positive readings on the metal detector.
The Echo Sounder uses hydroacoustic technology by bouncing an echo down to the seabed and back, then measuring the elapsed time. From this information, the instrument can accurately determine the depth of water at a given position. The equipment is manufactured by Simrad in Scandinavia, one of the world leaders in modern marine electronics. Part of the system includes a transmitting and receiving unit, which we mounted to a length of steel pipe. This was then suspended just below the water surface from the side of the dive boat. We set up the equipment so that we could record on our laptop computer the position and depth every 1 to 2 seconds as the boat travelled through the water. Vivica worked in Saudi Arabia over a 2-year period and made 5 visits to Jebel el-Lawz.
Arrow is pointing this way to Mount Sinai.
Vivica also completed many dives on the Saudi coastline, directly opposite Nuweiba, locating and photographing coral-encrusted chariot parts near the shoreline.
And the Bible tells that Israel saw the Egyptians lying dead on the shore after they came across. So I figured there must be some stuff on the Saudi side. At one spot there is like a very shallow sort of land tongue going out in a straight angle towards Nuweiba. You could tell it by the shift of the color of the waters. You could see how it was turquoise far out, you know. So I thought this would be interesting for exploration, so we did some dives near to that.
The scattered, irregular coral formations on the Saudi side of Aqaba resemble those previously found off the Nuweiba Peninsula. In the midst of them, Pan Chien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for 2 reasons. Pan Chien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nuweiba crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea, in accordance with descriptions in the biblical record.
And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off.
Vivica recorded on a handheld global positioning system the exact location where she found the chariot parts on the Saudi coastline. And we were able to use her coordinates to set a direct course from the crossing entry point at Nuweiba to the opposite coastline where the Israelites would have exited to the shore.
It is interesting to note that the course was exactly due east from the Nuweiba entry point. This corresponds to the biblical account of the strong east wind blowing all night and making the sea into dry land.
We were given the exact position where remains of chariot parts have been located on the Saudi coastline. So when we left the Nuweiba point, where similar chariot parts have been found, we made a direct course to the position identified on the Saudi side. And as we moved along this course, we could see a gradual increase in seabed depth on the monitor. But what was very exciting was that there was no sudden drop-off. It was just a gentle slope all the way as we went towards the Saudi coastline. Our recordings indicate that the maximum depth along the ledge, it is very deep, is in excess of 500 meters. The biblical account makes reference to this, the great deep, the mighty waters, and the depth in the heart of the sea.
Now, having found the Red Sea crossing site,
この航海渡った場所をですね、まあ、発見した上で、
First by following the clues in the Bible,
発見するにあたってですね、まずこの聖書の記述に従うということ、
And then confirming the Bible story by diving and finding remains of chariots.
この潜ったりしてですね、いろんなこの遺物を発見して、聖書の記述が事実であるということを確認するわけです。
I think we know where it is now.
Pardon?
We know where it is.
そういった証拠と記述をですね、重ね合わせた上で、実際のこの場所がですね、どこにあるかもう分かっているわけです。
Now we can answer an interesting question.
興味深い質問に答えることができます。
How deep is the water that God opened up?
神様がこの開かれた水のですね、水深、深さはどれくらいあったのかということです。
Some artists draw the crossing looking like this.
これ誰かが描いたですね、この航海を渡った時の光景の絵ですけれども、
How deep does that water look?
この水の深さどれくらいに見えますか
?Maybe up to their necks.
まあ人間の背ぐらいですよね。どう見ても。
Can we trust what artists draw or imagine?
こういったもう想像上描かれた絵を私たち信頼を受けますでしょうか
Because some artists draw it looking like this.
ある人はこういう絵も描いています。
Which one do you think is most accurate?
どっちがより本物に近いと思われるでしょうか
Well, actually, the Bible tells us.It says it was the great deep, the depths of the sea, the mighty waters.
大いなる淵の水、海の深きところ、大水、淵とあります。
Now, you might have seen on the video we took depth sounding equipment to Egypt.
ビデオにもありましたけれども、この音響でですね、使って深さを調べる機械を持っていきました。
And you might have heard my friend Ian saying it's over 500 meters.
皆さん聞かれたと思うんですけども、深いところで500メートル以上あったことが分かっています。
When we got out to the middle here,
この真ん中の部分に行きますと、
as we went out, we could measure it down to 500 meters.
だいたいこの水深をですね、500メーターぐらいまで測れたんですけれども、さらに深くなっていって、
And then we'd got no return signal.
あんまり深すぎてですね、音が戻ってこなかったんです。測れなかったんですね。
But occasionally we'd get a signal from 800 meters coming back.
しかし時々この音響が戻ってきたところは800メートルありました。
And you can buy charts from Israel that indicate this is 800 meters deep.
まあ、イスラエルにですね、ある表があってですね、この辺りの水深を描いた、ものからは、やっぱり一番深いところで800メートルあることが分かっています。
So the water is 800 meters deep.
一番深いところで800メートルぐらいあるんですね。
That means that the walls of water that were each side of the Hebrews.
だとすれば、この深いところでですね、この壁のように立っていたこの水というのは
When they got to the middle here,
この中間地点では
were as high as the tallest building in the world.
この世界で一番高い建物ぐらいの壁になっていたということがわかります。
Have you heard of the, is it the Burj Khalif in Dubai? Yes.
ドバイのですね、一番高い建物。ご存知でしょうか世界一高い建物なんですね今現在
Would disappear if you put it in there.
その建物をここに入れたらですね消えて見えなくなってしまいます
But the good thing is, the slope is very gentle.
ただしこのそこに至るまでのですね、まあ、勾配は非常になだらかになっています
So as the water opened and they started walking down,
水が開けて、まあ、そこに下っていってですね、渡り始めるわけですけれども、
It's a very gentle slope down and a very gentle slope.
深いところに至るまでですね、非常になだらかな坂になっています。
But in the middle, the walls were 800 meters high.
いずれにしてもこの中間地点ではこの壁がですね、800メートルの高さになっていました。
You can understand why when the water came back,None of the Egyptians survived.
もちろんこのそのようなですね800メートルの高さの 水深のですね、水が戻ってきたときに飲み込まれたら、とても誰も生き残ることはできません。
Even if you could survive the crushing pressure at 800 meters,
この800メートルの水深のですね、この潰される圧力に耐えられたとしても、
you would have to swim 800 meters to the surface.
800メートルの海底からですね、水面まで泳いで登っていかなければいけないわけです。
With all your armor on, you know, the soldiers with armor.
兵隊は武具をつけてますよね。鎧とかつけたまんま浮かんでいけるでしょうか。
So none of the Egyptians survived.
生き残る確率はゼロでした。
Well, there's much more we can share about this discovery.
この発見についてもっともっとお見せすることできるんですけれども。
But to summarize,
まとめていかないといけませんが、
the evidence says this is the Exodus route.
いろんな証拠からですね、ここがこの航海渡った場所だと確定できました。
Is the Bible true?
聖書は真実を記しているでしょうか？
Absolutely. This is the word of God.
これこそまさに神の言葉、真実を述べている神の言葉であります。
And if you look in the right place, you will find the evidence of the stories from the Bible.
そしてその聖書で記してある箇所をですね、実際に見てみると、いろんな証拠を見つけることができます。
And tomorrow we're going to look at some more amazing stories from the Bible.
明日はさらにですね、驚くべき聖書の物語をみんなで見ていきたいと思います。
And the evidence that can be found to confirm God's word is true.
そして神の言葉が真実であるということを証拠立てるものをですね、いろいろお見せしたいと思います。